小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2025年12月25日の番組です。メリークリスマスであり、
はい、
そして今年最後の、
そうですね、
番組ということなんですけれども、
早いですね。
早速、
はい、
恒例の、
はい、
今年を振り返って小坂さんが表す一文字、
うん、
伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
もう決まっていますか。
決まってます。
お願いします。さあ、今年はもう本当に日本的にも世界的にもいろんなことありましたけれども、
そうですね、
もう例年一文字で表すのってできるのかぐらいのことにはなってきていると思いますけれども、
毎年ね、いろんなことがあり、
はい、
それがまた次の年にさらに、いや、去年より一層いろんなことがありましたね、
いや、そうなんですよね、
なっていくというね、
まあ、そんな中でも振り返っての一文字、
はい、
今年は何でしょうか。
今年はですね、超
超
兆し、
あ、兆しでスーパーではなく、
はいはい、
兆す兆し、兆候の兆、
兆候の兆ですね、
はい、というのは何の兆しなんでしょうか。
まあ、今年の初頭にですね、この2025年を一言で表すと、
はい、
まあ、兆になるんじゃないかというお話を、うん、
おっしゃってました、
いたしました、
はい
はい。まあ、それは新しい時代がね、始まるっていうことなんですが、1年経ってみて、まあ、さまざまなところでさまざまなことが、小さなことから大きなことまで起こっている中で、新しい時代っていうのを、まあ、序の時にも話しましたけど、はい、新しい時代に入って、あ、こういう時代の特質を持っていくんだなっていう兆しがいろんなところで見えていった。
なるほど。
いいものも悪いものもですね、
うんうん、
まあ、悪いもので、かつ、まあ、世界的なことで言えば、やっぱりこう再びね、まあ、争いと言いますか、
うん、
紛争と言いますか、うん、そういったものが、まあ、そこここで兆しが出てきていて、まあ、去年の今頃よりはよりなんかこう危機感が高まってるって言いますかね、そういう変化っていうのはもう世界的にあるというふうに思います。まあ、今日はそういう大きな話というよりはもう少し我々、まあ、特にこれはね、商人の皆さんがよくお聞きいただいている番組なので、まあ、そこにつながる話をしたいと思うんですけども、まあ、何にしてもですね、今申し上げたように、こう兆しが、うん、あ、こういう、これからしばらくこんな感じの社会になっていくんだっていう、
うんうんうん、
だから、まあ、当然ながら、社会という土壌の上に立って我々商売という木を植えてるわけなので、まあ、今年の兆しっていうのは結構ね、2026年に向かっても当然重要なところなのかなっていうふうに思います、う
ん、はい。兆し、まあ、いろんな時代の形あると思うんですけれども、特に強くこう出ている兆しっていうのはどういった時代の兆しなんですか。
そうですね、ちょっと AI 絡みの話を一つ、
はい、
それから ビジネスの大事件、最近起こりました、まあ、私はとても大事件だと思ってるんですが、あんまり報道されないんですが、はい、これをちょっと象徴的にお届けしたいと思うんですけど、
はい、
これ AI 絡みのことで、 AI はもう皆さんもう毎日のように多分どっかで聞く、
うん、
でご自身にも使っておられる方も多いでしょうし、周りとの話題でもね、
はい、
どんな風に使ってるとか、もう使ってるとかいう話が今年はあったと思うんですよ、
はい、
で私今年、まあ、驚いたというか、私の中では想定内なんですが、結構、いや、もう兆しがあらわにこう出てきているなっていう風に思ったのは、 AI の使い方、
はい、
調査、
うん、
というのが、まあ、海外でも行われているし、今年日本でも、はい、電通さんが行われたものとかあるんですけども、ついこの間まで、まあ、昨年まではやっぱり、まあ、検索、知らない知識を、まあ、そこで AI を通じて調べるみたいなですね、そういうことがメインで、その検索に紐づいたような使い方っていうのは結構多かったですよね。まあ、結構私大学の世界にも関わってますけども、あちこちの大学で問題になってるのは、なんてその学生のレポートが似てるんだみたいな
生成しちゃったのかなみたいな、
そうそうそうことだったり、はい、あの引用ってもっともらしく論文で書いてるけどこれ引用元間違ってるよとか、このあたりはねちゃんと学生の皆さん自分で調べて、
はい、
っていうか、まあ、研究ってその生成してもらうものじゃないんだけど、はい、まあ、それは置いてもね、あの AI はまだまだ嘘を言いますよと、うん、いうことはちゃんと分かってないといけないねって話でもあるんだけど、はい、まあ、そういう使い方が多かったわけですよ、はい、生成って言って、またはまあ遊びみたいに。だけど今年に入って世界的に日本でもすでに AI の使い方用途の1位に突然なってしまったのは、はい、コンパニオンですよ。
コンパニオン、
うん、まあ、話し相手、
あ、はいはいはい、
AI コンパニオンっていうんですけど、うん、AI コンパニオンとしての使い方、もちろん AI コンパニオンとしての使い方が急増しているので、あの AI コンパニオンを独自のこう AI コンパニオンを作って、その AI コンパニオンのサービスをやるビジネスやる人たちもすごく増えてきて、うん、世界的にですね、うん、まあ、AI コンパニオンだから話し相手ですよ、
はい、
話し相手っていうか、あのもっと踏み込んで言うと相談相手です。
あ、すごい精度で今答えてくれますもんね、会話もだって
これがね、だからその AI の仕組みを知らないと、はい、そういうあのなんかすごく自分のことをよく知って、うん、すごく親身になって考えてくれて答えてくれるっていう風に多分感じちゃうんだな、
うんうんうん、
人間が。これはなんか人間の、うん、なんだろう、避けられないメカニズムっていうかな、うん、
まあ、とても親切に優しい声で、
あ、そうなんです、そうなんです、
自分を否定せず、
そうそうそうそう、
言ったまんまの情報を全て吸収してくれるし、
そうそうそうそう、
確かに好きになっちゃいますよね。
好きになっちゃうんですよ、うん、だから人間って、私人間の研究者的に非常に興味深い、
はい、
これは流れなんですけども、これ分かってても止められないのかもっていう、うん、あの、うん、気持ちが高揚するのが、
はい、
っていうふうに思うぐらい、まあ、私のような人間ではなくても、あのもっともっともっとこう AI に精通した人、 IT に精通した人でも、海外で事件がありましたけども、 AI とともに、まあ、悪い妄想が膨らんで、うん、まあ、殺人を犯してしまうとか、うん、自殺をしてしまうとかですね、うんうん、その IT に精通したエンジニアとかでもなっちゃうので。
なるほど。
この相談相手っていう流れがもう怒涛のようになってるね。
昔よくその大きな犯罪を犯した人が声が聞こえたんだとかっていうのが、そうそうそう、本当にその AI が喋りかけてくるかもしれないと思うと、確かに怖い部分もありますよね。
そうなんですよ。AI は、まあ、最適であろう文字列を出力してるだけなんだけど、はい、でもあまりにも自分のことをよく分かって、あるいは真実を暴いてくれているかのような、
はい、
そのそいつが言ってることは嘘だみたいなね、そういう論調すらあるので、
うん、
でも、まあ、今日はそこの是非を問うわけではなくて、
はい、
やっぱそういう方向に流れていて、
うん、
で同様の調査で私がこれはちょっと驚いたんですけど、うん、今あなたが一番信頼できる相談相手は誰ですか、
はい、
1位 AI です、まあ、すでに、
はあ、そうなんだ、
まあ、若年層の方が高いですけどね、割合が、
はあ、
2位親友です、
はい、そうです、頑張って親友
そうです、3位母親だったかな、
ああ、そうですか、
も
う
父親とかね、お父さんずっと下なんですよ。
ああ、
もともと父親ずっとしたって意見があるけど
悲しい
そう、いや本当になんか急速にこうなってきている、うん、でこれは AI がそれだけ若年層も含めて浸透してきてるっていう事実もあったり、別に若年層だけがそうなってるわけじゃなくて、50代も60代もそうなんですよ。だから仕事の合間に真剣に AI に相談してる人たちが多いわけですよ、シニアもね、
うんうんうん、
でそういう中でそれは裏腹にやっぱり親友が2位になってるのは、親友より AI の方が優れてるって話ではなくて、うん、やっぱり本当に心から信頼できて打ち明けられる親友も少なくなってるのかもしれないしね。で人の世のつながりはどんどん薄くなっている、
はいはいはいはい、
ですからこういった世の中の変化がここに兆しとして現れていて、うん、そこにその AI がこういうサービスを怒涛のごとく提供していくことで、うん、もう雪崩のようにですね、この兆しが、うん、何かになっていくという非常に私はね、これは象徴的な出来事で、であの、まあ、突然リアルな話をするんだけど、
はい、
あの私どもの、私が長らく主催してますワクワクマーケティング実践会の会員さんが、あの新しい居酒屋をオープンしたんですよ。あの全然違う商売やってたんですけど、すごくお店がやりたくなって通販やってたんですけど、でそのオープンしたてのそのお店が、あのまだ1年経ってないんですけども、常連さんで埋まりまくってて、うん、すごい人気なんですね。で今しょっちゅう通ってくる あの近くに一人暮らしの女性とか、はい、そういう方々がやっぱここに来るとほっとするとか、うんうん、私素の自分に戻れるとか、うん、そういうことを言ってもう馴染んでいくんですよ、
はい、
でやっぱりその現象と今の話ってこれつながってるんですね、うん、
つながってるんですね。
つながってるんですよ、うん、たまたまそこはいい店でよかったね、 AI はこうだねって話じゃなくて、人間の世がどういう方向に変化しているかがこれでよくわかる、うんうん、だからこの兆しがやっぱり怒涛のごとく AI が一般社会に入ってきたことであらわになってきましたねと、
うん、
いうようなことがまあ一つありますね。
でもそれは逆に言えば AI で埋めてる隙間をちゃんとしっかり人間が、まあ、いろんな形で、まあ、それはサービスなり、あの友人関係の中なり愛情の中であり埋めてあげることもまたできる。
そういうことですよね、まあ、あのどちらがいいという話は今日はないんだけど、はい、やっぱりその何が世の中の変化、何が起こっているかっていう兆しがもう明らかに出ているので、はい、兆しっていうのはこれから世の中はこうなっていくんだっていう兆しですよね。あの冒頭にお話ししたちょっとあまり良くない話なんかも含めてですね、うんうんうんうん、でもそれはそうなっていくんだということをこう織り込んでやっていく、まあ、そこでもう一つそのビジネスからの大事件なんですけど、ビジネスがそういう世界の中でどうあればいいのかみたいなことをとても象徴してるなと私思ったのは、はい、まあ、まだ確定事項なのかどうなのかもうなんかニュースで定かではないけど、はい、まあ、ネットフリックスがワーナーブラザーズを買ったと、
はい、はい、ちょっと前のニュースで出てましたね。驚
嘆すべきことで、うんうんうん、なぜこれが大ニュースにならないっていう、
はい、
これはなんか経済界のトップニュースじゃないかと私は思ってて、それはどうして、なぜ私がこのことにこんなに興奮してるかというと、ネットフリックスが持っているものって、配信の仕組み、
はい、
アプリも含めた、うん、配信の仕組みと顧客だけなんですよ。
あ
まあ、もちろんコンテンツはありますよ、ネットフリックスオリジナル、
ネットフリ制作、
ネットフリ制作あるけど、うん、もちろんですから、まあ、あとプラス言えばコンテンツですね、うんうんうん、だけどビジネスの土台は配信のプラットフォームと顧客だけなんですよ。
確かに、まあ、ビジネスモデルはそうですよね。
私が、うん、一昨年の暮れに本を出させていただいて顧客の数だけ見ればいい、はい、おかげさまで売れてますが、はい、やはりこう返ってくる反響は中小企業とか個人商店とかのスモールビジネスのオーナーが、私たちの行く道はこれですね、やっぱり顧客の数ですよね、
うんうん、
大きな会社より小さな会社はここですよねみたいな、それはその通りなんだけど、うんうん、ここで一言だけ申し上げたいのは、うん、大きな会社もそうなんです、
うんうんうん、
言いたいんですよ、はい、小さな会社がより行くべき道だと言ってるけど、うん、本の中で、うん、だけどあらゆる会社が顧客数経営に切り替えるべきで、はい、それはそういう時代だからなんだと言ってるわけなんですね。で、もともとビジネスの土台からしてこうしっかりつながった顧客を安定的に持つことがいかに強いビジネス、うん、まあ、しないかといいますかね、になるかってことはコロナの最中にも立証されましたよねって話はこの番組でも何度もしてますが、これですよ、ネットフリックスが、うん、しかもワーナー、うん、歴史もあります、作品も無数に持ってます、うんうん、なんならスタジオも持ってます、施設も持ってます、あらゆるものを持っている会社を買うんですよ。
あ、なるほど。
でワーナーが持ってないものは何だ、顧客ですよね。
はいはいはいはい、
まあ、コンテンツはあります、ハリーポッターとかあるから、うんうんうん、それハリーポッターのファンはいます、だけどそれをワーナーブラザーズという会社が、まあ、面識ないので知りませんけどどういうことやってるか、顧客にしてきたかと、
うん、
まあ、私がその本で繰り返し語ってるようにちゃんとつながって顧客であり続ける関係性を育み続けているかっていうと、やっぱりどの映画がヒットしたかって話だと思うんですよ。
確かに。
それはもう自動車会社もどの車がヒットしたかになるし、出版社もどの本がヒットしたかになるし、同じじゃないですか。だけどネットフリックスは繰り返し言うけど顧客ですよ。
そう考えると先んじてディズニーが、まあ、顧客もコンテンツも持っている会社が、まあ、マーベル、フォックスと次々と飲み込んでいって、はいはいはいはい、顧客をどんどん膨らまし、コンテンツも膨らましていってるっていうのはやっぱ自然な流れというか、
も
う
まあね、おのおの面識ないのでどのようなことをお考えかわからないんだけど、アップルも全然、要するにハードウェアの会社なのに、はい、そもそも、
はい、
まあ、もう当にそうじゃないとも言えるけど、うん、だけどどんどんそういうふうにこう顧客、
うん、
アマゾンもそうですね、アマゾンプライム、もともとはプライムって配信サービスじゃないから、でも、時代の流れ的にこういう感じになってきて、はい、やっぱりアマゾン自社の顧客化っていうことを見据えてる、なんかこれですよねと。で、 そのまあネットフリックスのコンペティターと比較してもネットフリックスが際立ってるでしょ、うん、ネットフリックスってもっとビデオ屋さんですからね、
うんうんうん、
だけどそのまあビデオ屋さんとしてはブロックバスターに負けてたわけじゃないですか、うん、その会社が、うん、でもアプリでを通じて顧客とつながってこうなってると、
はい、うんうん、
そしてワーナーを11兆円で買うのかと、
うん、
いやー顧客だねっていうね、
兆しが
いかに顧客を持っていると強いのかっていう世界になってるねと、
はいはい、
でこれが26年に向かってまた次の番組の話ですけれども、うん、年が明けてからの話ですけれども26年に向かってもうある種のビジネスの方向がこうもう指し示されてるんですよ、うん、この兆しによって、うんうん、何をやるべきなのか、うん、ここで大きく変わりますね。
じゃあ年明けにそのあたりもまた少し触れていただけるということでよろしいでしょうか。
ということで、
いやでもかなり皆さんも実感を伴って聞けたのではないでしょうか、はい、小坂さんの今年を振り返っての一文字兆しでした、はい、小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
岩田悟でした。
それでは皆さん
良いお年を。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。